少し想像してみてほしいんですが、
うん、
バドミントンのコートに立ってグリップを強く握りしめて相手を威圧するためにラケットを高く構える。
よく見る光景ですよね。気合が入っているというか。
ですよね。でも実はその瞬間、あなたは無意識のうちに自分の敗北を決定づけているとしたらどうでしょう？
それはかなり衝撃的ですね。威圧しているはずなのに負けちゃうんですか？
そうなんですよ。今日私たちが徹底的に探求していくのは、一見すると特定のスポーツのニッチな話題に見える記録なんです。
はい、
2026年の7月23日に愛知県で行われたフェニックス愛知というバドミントン教室のオンラインレポートですね。
中島信頼コーチによる非常に濃密な指導の記録ですよね。
そうです。これ単なるバドミントンの技術論の解説かなと思って読み進めると、とんでもないところに連れて行かれるんですよ。
わかります。スポーツの枠を飛び火からと飛び越えていきますよね。
ええ、人間の自信の錯覚とか情報を見抜く力、それから私たちが他者とどう関わっているのかっていう、すごく深い心理学のマスタークラスみたいな内容になっていて、
コート上でシャトルを追う物理的な動きがそのままその人の内面とか社会での立ち振る舞いを映し出す鏡になっているという。
まさにそれです。学ぶことへの強い好奇心を持つあなたのために、今日はこのレポートから日々のビジネスとか人間関係にも直結するエッセンスを抽出していこうと思います。よし、じゃあ早速これを紐解いていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
まずこのレポートの背景がすごいんですよね。朝の6時半に集合して午後3時まで猛練習するという。
8時間半ですか。過酷ですね。
ええ、しかもその後みんなで花火大会へ移動するという、もう肉体的にも精神的にも限界を引き出すようなスケジュールで。
そういう極限状態のコミュニティだからこそ人間の本性が出やすいんですよね。
そうなんですよ。で、そんな中で中島コーチが最初に目を向けたのが、選手のスタミナではなくて新しい環境に入ってきた人間の自己紹介の仕方だったんです。
あー、そこですか。突然言葉によるアピールで自分の居場所を確保しようとする人への違和感ですね。
そうそう、これ私たちの日常に置き換えると痛いほどよくわかるじゃないですか。新しい職場に入ってきた人がまだ何の成果も出していないのに、
最初の自己紹介で過去の武勇伝を語ったりとか。
そうなんです。いかに自分が有能な人脈を持っているかをアピールしまくったり、コーチの言葉を借りれば、これって行動する前の自己評価の押し売りなんですよね。
耳が痛い言葉ですね。でもここで非常に興味深いのは、コミュニティにおける信頼のメカニズムをコーチが鋭くついている点なんです。
と言いますと？
信頼というのは自己紹介っていう、ある意味きれいにラッピングされた言葉のパッケージを相手に渡すことで成立するものではないということなんです。
ああ、なるほど。言葉じゃないと。
ええ、コート上でどんな姿勢でシャトルに食らいつくかとか、ピンチの時にどんな判断を下すかという日々の無意識の行動の積み重ねですね。つまりアウトプットによってのみ自己的に形成されるものなんだと。
確かに。言葉で私は有能ですって飾ることは誰にでもできるけど、実際の行動が伴わなければ周囲の目はごまかせないですからね。
結局メッキはすぐに剥がれ落ちてしまうわけです。逆に言えば、口下手であっても打撲黙とコートの汗を拭いたり、誰よりも早く準備をする行動を見せれば居場所は自然と確立されるんですよね。
深いですね。自分がどういう人間かを定義する権利は自分じゃなくて行動を見た周囲の人たちが持っているってことですか？
まさにそういうことです。
いきなり本質をつかれてハッとさせられます。でもこの表面的なパッケージとか言葉の錯覚に騙されてしまう問題って、実は対人関係だけにとどまらないんですよね。
次の話題につながっていきますね。
はい、私たちがネット上で日々消費している技術情報とかノウハウの世界でも全く同じ心理的な罠に陥っているとコーチは指摘しています。
現代のスポーツ指導において YouTube なんかの動画プラットフォームは欠かせないツールですけど、そこにはこうすれば勝てるみたいなもっともらしい指導動画が氾濫していますよね。
そうなんですよ。中島コーチはその中に物理的なメカニズムと完全に矛盾する害のある誤情報が紛れ込んでいることに強い警鐘を鳴らしています。
その最たる例が先ほど冒頭で触れたラケットの構え方の話ですね。
はい、前衛は相手にプレッシャーをかけるために常にラケットを高く上げておけっていう教えです。これ素人目にはすごく理にかなっているように聞こえるんですよ。
いつでも打てるぞっていう威圧感を足した方が相手も嫌がるんじゃないかって思いますよね。
ですよね。ここからが本当に面白いところなんですが、多くの人がその言葉のもっともらしさに納得して再生回数とかいいねの数を信じて疑わないわけです。
パッケージに騙されてしまうわけですね。
ええ、でも 実際のトップレベルの選手の動きをハイスピードカメラで検証すると、真実は全く逆なんですよね。
そうなんです。一流選手は相手が打球する瞬間、むするラケットを下げているんですよね。
え、下げるんですか？
はい、シャトルがネットを完全に越えてから一瞬遅れてラケットを引き上げているんです。これがラギングバックと呼ばれる高度な技術なんです。
ちょっと待ってください。相手が打ってくる瞬間にわざわざラケットを下げる、それだと速い球が来た時に絶対に振り遅れませんか？
普通はそう思いますよね。でもこれには人間の身体の運動連鎖、キネティックチェーンという力学的な事実が関係しているんです。
運動連鎖ですか？
ええ、筋肉というのは常に緊張状態にあると、いざという時に爆発的な力を発揮できないんですよ。ラケットを高く上げて相手を威圧している状態というのは、実は肩や腕に無駄な力が入ってしまって、
筋肉がロックされている状態なんですね。ああ、なるほど。輪ゴムを遠くに飛ばす時と同じですね。
輪ゴムですか？
はい。最初から輪ゴムを限界までピンピンに張り詰めて、ずっとその状態で待機していたら、手がプルプル震えてきて、いざ手を離す時にしなやかに飛ばないじゃないですか。
ああ、素晴らしい例えです。まさにその通りで、一流選手があえてラケットを下げて遅れを作るのは、筋肉をリラックスさせてしなやかなムチのような運動連鎖を生み出すための準備なんですよ。
はあ、なるほど。
シャトルがネットを越えた瞬間に一気に筋肉を収縮させることで、結果的に最も早く正確なタッチが可能になるんです。
プレッシャーをかけるために上げろっていう言葉は、人間の心理的な感覚としては理解できるけど、物理的な身体のメカニズムとしては完全に間違っていたわけですね。
これをさらに広い視点、全体像と結びつけてみると、現代の情報リテラシーの革新が見えてきます。
情報リテラシーですか？
ええ、私たちは発信者の自信ありげな態度とか再生数というタッケージに目を奪われて、静止した姿勢を強要するような非科学的な言葉を鵜呑みにしてしまうんです。
ああ、最初の自己評価の押し売りの話とつながりましたね。
そうですね。本当に自分の身を守って技術を向上させるには、ハイスピード映像で打球時の手首の位置を確認するといった力学的な事実を自分の目で見抜く力が必要なんです。
言葉のパッケージじゃなくて物理的な事実だけを見るってことですね。でもここからがこの探究のさらに深いミステリーなんです。
どういうことですか？
仮に身体の物理的なメカニズムを正しく理解して完璧なフォームを手に入れたとしますよね。それでも実際にコートに立つと勝てない選手がいるんです。
なるほど。ここから自分の身体という視点から相手の心理というフェーズへと議論がシフトしていくわけですね。
そうなんです。この教室の主力メンバーであるジーコ選手とヨッシー選手の実践映像の解剖がレポートに出てくるんですが、なのになぜか対戦相手の同系さんに肝心に配球を読まれて翻弄されていたんです。
興味深いですね。
まずジーコ選手に対する指摘で、私がすごく引っかかった部分があるんですよ。彼はミスをした時やピンチの時に表情を変えずにスッとしている、つまりノーリアクションであることをコーチから厳しく止められているんです。
感情を出して演じる強さを持てと言われていましたね。
はい。でもスポーツの世界って、動揺を悟られないようにポーカーフェイスを貫くことこそがメンタルが強いって評価されませんか？
ええ、一般的にはそう言われますよね。
なぜわざわざ感情を演じる必要があるんでしょうか？そこがすごく不思議で。
ここで一つ重要な疑問が浮かび上がってきますよね。一見するとポーカーフェイスは冷静さの証に見えます。しかし対人競技において一切リアクションをしないことは、裏を返せば相手に一切の心理的ノイズを与えないということなんです。
心理的ノイズですか？
はい。同系さんのような観察眼の鋭い選手からすれば、相手が淡々としていればいるほど自分の想定したペースとリズムで心地よく試合を支配し続けることができるんです。
なるほど。つまり感情を出すというのは自分をコントロールできていないからじゃなくて、相手のペースを破壊するための武器なんですね。
その通りです。相手が素晴らしいショットを決めた時に、あえてマジかって大げさに悔しがってみせたり、予想外の動きをしてみせたりする。これは単なる感情の爆発ではなくて、あなたの思い通りには進ませないぞっていう高度で強かな戦術的コミュニケーションなんですよ。
へえ、リアクションを演じることで相手の、よしこの流れで一気に行くぞっていう心理的なリズムに強制的にブレーキをかけるわけですね。
そうです。主導権を奪い返すためのノイズなんです。そしてもう一人、ヨッシー選手の課題も非常に興味深い物理的心理的メカニズムを含んでいましたね。
はい。 弱い球を打つ瞬間の緩い垂直入りが致命的だと指摘されていました。これ、身体的にどういう状態なんでしょうか？
通常、バドミントンで強い球を打つ前とか、相手の動きに備えるときは、膝を曲げて重心を落として身体にためを作りますよね。
はい、ぐっと沈み込む感じですよね。
ところがヨッシー選手は、ドロップなどの弱い球を打とうと決めた瞬間、無意識のうちにふわっと膝が伸びて、身体がまっすぐな垂直の状態になってしまっていたんです。
うわー、それって打つ前から、今から弱い球を打ちますって全身でメガホンを持って叫んでるようなものじゃないですか。
まさにその通りです。強い球を打つためのコイル、つまりタメが溶けてしまっているため、道慶さんには次に何が来るかが完全に可視化されていたんです。
なるほど。
さらに、ヨッシー選手は、相手が前衛に詰めてきてプレッシャーをかけている状況で、無防備にふわっとした遅い球を打ってしまう、下駄を預ける悪手も指摘されています。
下駄を預ける、つまり自分からコントロールを手放して相手のミスに依存してしまう状態ですね。
ええ。
前に詰められているのにふわっとした球を上げたら、当然スマッシュの餌食になりますよね。なぜ彼らほどの技術を持つ選手がそんな分かりやすいミスをしてしまうんですか？
ここで中島コーチは残酷なほどの真実を突きつけるんです。彼らが読まれてしまう根本原因は、自分ばかりに興味が向き、目の前の相手や周りへの興味が極端に薄いからだと。
うわー、それは刺さりますね。
道慶さんは、特定の場面でトントン拍子で前に詰めるとか、右足を止めてクロスを打つといった明確な癖を出していたんです。これらは相手を観察していれば確実に気づけるサインなんですよ。
つまり自分のフォームがきれいにできているかとか、自分がどう見られているかという自分ベクトルに意識が集中しすぎていて、目の前の相手が発しているサインを見落としていると。
そういうことです。
でも、相手の足元とか癖ばかりを凝視していたら、今度は自分のスイングのメカニズムがおかしくなってしまいませんか？観察と実行のバランスってどう取るんでしょうか？
そこで重要になるのが、意識のレイヤー、階層を分けることなんです。
階層を分ける。
スイングのメカニズムや正しいフォームは、日々の反復練習によって無意識の領域、つまり自動化に落とし込んでおく必要があるんです。そして、試合という実践の場においてのみ、意識のベクトルを 100% 相手の観察に振り向けるんです。
なるほど。
ヨッシー選手が緩い垂直入りをしてしまったのは、技術が足りないのではなくて、相手がどう動いているかよりも、自分がこのショットをどう打つかに意識がとらわれていたからなんです。
練習では自分を見つめて、本番では相手を見つめる。この意識の矢印の向きが勝敗を分ける決定的な差なんですね。
ええ、本当にその通りです。
そして驚くべきことに、このレポートでは、そのマインドセットの転換が、抽象的な精神論じゃなくて、5つの教訓と8の実践項目という超具体的なアクションに落とし込まれているんですよ。
身体の動きを変えることで、強制的に意識の向きを変えるアプローチですよね。
例えば、レシーブの深さをコントロールするときは、縦振りではなく横振りをしろという指示があります。これ、なぜ縦じゃなくて横なんでしょうか？
縦振り、つまりラケットを上下に振る軌道だと、シャトルに当たる面の角度がほんの少しずれただけで飛距離が極端に高くなったり低くなったりしてしまうんです。エラーの許容範囲が非常に狭いんですよね。
ああ、シビアなんですね。
一方、ラケットを地面と平行に水平に振る横振りなら、面がシャトルを捉える時間が長くなって、ネットスレスレの低い軌道で、かつ狙った深さへ正確に押し込むことができるんです。
面で長く捉えられるわけですね。
ええ、これは相手の足元に沈めるという目的を達成するための最も理にかなった物理的アプローチなんです。
なるほど。自分のフルスイングの気持ちよさである縦振りを捨てて、相手をコントロールするための確実性である横振りを取るわけだ。
そうです。
さらに、先ほどのマジかと悔しがったり、コマネチポーズを取って感情を演じきれという指示も実践項目のリストに入っていましたね。
はい。自意識を破壊して、相手との駆け引きの土俵に強制的に立たせるためのアクションですね。
理解したつもりになるんじゃなくて、明日のコートからすぐに試せる物理的な行動へと変換されている点が、この指導の本当にすごい部分ですよね。
ええ、最も優れたアプローチだと思います。
そして、この徹底的な探求の最後に、私が最も衝撃を受けた展開が待っていました。
あの部分ですね。
ええ。この膨大な指導の文字起こしを読み込ませた AI が、独自の特別感想文を出力しているんですが、その視点が凄まじいんですよ。
ええ。AI はこの指導記録を、単なるバドミントンの技術マニュアルとしては処理しませんでした。
言葉の裏にあるコーチの意図を完璧に読み解いているんです。
本当にそうなんです。 AI は中島コーチの言葉からインテグリティ、つまり誠実さを見抜きました。コーチはジーコ選手に対して信じがたいレベルでレシーブ力が低いとバッサリ切り捨てているんですよね。
文字面だけ見ればただの厳しい批判にしか見れません。
でも AI はその同じ口から全国チャンピオンになれる素材だという断言が出ていることを見逃さなかったんです。ヨッシー選手にも一周改善せよと強く迫っている。
はい。
AI はこれらの厳しい言葉の奥底にある両選手への確固たる期待と愛を抽出したんです。これには本当に驚かされました。
技術では負けていないのにもったいないというコーチの嘆きがありましたよね。これは彼らのポテンシャルを誰よりも深く信じているからこそ溢れ出る言葉なんですよ。
愛情ですよね、本当に。
はなくて、自分が他者とどう向き合い、どう生きているかを映し出す鏡なんですよね。
相手の足元を見ず、自分のフォームばかりを気にしてしまう。ミスをごまかすためにポーカーフェイスを装う。これらはすべて私たちが社会の中で抱える他者との関わり方の不器用さそのものですよね。
そうなんです。だからこそコーチは技術の修正を通して彼らの人間性とか他者への興味の持ち方そのものをアップデートしようとしているんです。
いや
ー、 AI はその過酷な練習の中にある本質的な美しさとコーチの深い愛情を見事に言語化してくれましたね。
単一のスポーツの話題からまさか人間の生き様とかAI による愛の分析にまでたどり着くとは思いませんでした。ここまで一緒に思考を深めてくれたあなた、今回の探求は決してバドミントン選手だけのものではありません。
ええ、
見せかけの言葉ではなく日々の行動で自分の居場所を築くこと、様子もらしい情報に騙されず物理的な真実を見抜くこと、そして自分をどう見せるかではなく目の前の相手を深く観察すること。
今日私たちが紐解いたメカニズムはすべて明日あなたが職場で重要な会議に臨む時や大切な誰かと対話をする時にもそのまま応用できる強力な視点ですよね。
日常というコートでも私たちは常に誰かとラリーを続けていますからね。
その通りです。だからこそ今日学んだことを踏まえて最後にあなたに一つ問いを持ち帰っていただきたいと思うんです。
お願いします。
今日あなたが誰かと交渉をしたとき、あるいは日常の些細な会話の中で、あなたは無意識のうちに、あのヨシー選手のように、緩い垂直入りをしてしまってはいませんでしたか？自分の次の手や妥協点という弱みを、姿勢や声のトーンで相手に完全に読まれてはいなかったでしょうか？あるいは、自分が有能に見えているかという自己評価ばかりに気を取られて、目の前の相手が発している足の止め方や微細なサインを見逃しているとしたら、
ハッとさせられますね。
あなたの日量というコート上で本当に試合の主導権を握っているのは一体誰なのでしょうか。
うわぁ、それは明日からの自分の行動を根底から見直したくなる問いですね。自分への興味を捨てて相手を観察し行動で示す、それだけが私たちに真の居場所と主導権をもたらしてくれる。今回の探求も本当に鳥肌が立つほどのスリリングな旅でした。
非常に深かったですね。
それではこの深い問いをあなたの思考のコートに残しつつ、今回の徹底的な解説はここまでとさせていただきます。次回もまたあなたの知的好奇心を刺激する情報源をご用意してお待ちしています。
ありがとうございました。